それではですね、短くこのセミナーの時を持ってまいりたいと思います。最初にですね、聖書を開いてください。第一コリントの14章の1節をお読みいたします。私の聖書で308ページになります。第一コリント14章の1節をお読みいたします。それではお読みいたします。308ページ、第一コリント14章1節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物も特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時ありがとうございます。さらにこのリバイバルに向かって、彼様の働きを私たちが学び、実践していくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主の名前です。感謝します。それではです、ね、短く今日も学んでいきたいと思います。で神様はですね、この私たちに御霊の賜物をですね、9つの賜物を与えてくださっています。で、私たちはこのですね、速く走れるとか、計算が速いとか、そういう実際的な賜物は与えられているんですけど、聖霊の賜物はですね、与えられています。それは予言とか、癒しとか、知恵知識とかですね、霊を見分ける力とか、そういう賜物であります。皆さんですね、クリスチャンには、そして聖霊の賜物を受けている人だったら必ず一つ以上の賜物が与えられていますし、用いることができるわけですね。ですから私はそれをこの神様に従ってですね、用いていく必要がありますので、その時に多くの方々がですね、神様の方に立ち返ってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今、いろんなコンピューターの働きが進んでいますけれども、そしてまた、もう少しですね、向こうに監督に行かれると思うんですけども、また今個人がですね、働きがどんどん進んでいて、また、タリエコシがですね、横からまた使わされていくとかですね、また今、先ほど素晴らしい賛美がたくさんありましたけど、この、CD や賛美の働きがどんどん進んでいます。もう一つのでも予言を通してですね、神様がですね、こう語られたことでもあったわけですね。ですから、賜物を通して開かれてきたことがたくさんですね、私たちの村にもこうあります。ですから、賜物を用いるか用いないかというのはすごく大きな、また決定的なことであるということをですね、覚えて、用いていきたいと思います。しかし、賜物はですね、必ず原則があって、それは聖書に従ってですね、用いるということであります。でも皆さんも耳にタコができている方もいるかもしれませんけども、ですね、必ずそこをしっかりとですね、今はいいんですけど、本当にこう現れてくるとですね、一人一人にすごい賜物が表されてくるので、その時にですね、しっかりと聖書的に用いるということを、また私の一人一人の教会に現れてくるので、その備えをですね、していていただきたいと思います。で、一つはですね、教会の、賜物は教会に与えられたものなので、教会のものとして用いるということですね。ですから、教会の管理、カバーを受けですね、それから教会の秩序の中でこう用いていくということですね、覚えていただきたいと思います。ですから一人一人現れるんだけど、それはこう教会のものであるので、体の一部として用いていくということですね。ですから体から離れたら、どんなに優れた器官であってもですね、死んでしまいますので、私たちはこう必ずその正しくですね、教会のものとして用いていくということですね。それが第一コリントの14章の1節から、12章の11節から12節ですね。それから27節に身体であるということが書かれています。14章の40節に、この父をもって行いなさいということが書かれています。ですから、教会のものとして正しく用いていく必要があるということですね。もう一つは、この吟味するということですね。で、予言や、また霊的な事柄に関しては必ず吟味が必要だということですね。で、聖書にこの吟味しなさいということが書かれているわけです。ですから私たち今こう聖書がありますし、聖霊様の内側におられます。そして教会もありますし、ですから私たちはこう吟味することができるように神様はしてくださっています。で、そしてそれは神様から来たものとですね、人からのものとサタンのものがあります。ですからそれをですね、見分けていくということですね。私はさっき素晴らしい賛美を聞きましたけど、世の音楽でも感動したりすることもあります。素晴らしい話を聞いても感動したりすることもあるんですけど、でも神様のものはですね、ちょっと違うんですね。そして神様のものは実を結んでいきます。で、私たちは、例えば予言であっても、神様のものだけを受け取るということをですね、 していく必要がありまして、あと間違いがですね、含みますので、私たちはこの必ず吟味をするということですね。そして、一人一人、その吟味の土台は聖書であり、そして神様に聞くっていうことですけども、一人一人この聞く耳の成長が違いますので、教会の助けを受けてですね、必ず吟味していくっていうことですね。教会に見分けの機能がありますから。そして、でも最後はその個人がですね、私たち予言を受けたその一人一人が必ず吟味していくということですね。そのことを覚えていただきたいと思います。それが、14章の29節ですね。必ず吟味しなさいということがですね、書かれていますですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、賜物の成長に関してはですね、必ず、いくつかのことがあるんですけども、もう必ず用いるということですね。それが重要であります。今日の御言葉のところにもですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物の特に予言することを熱心に求めなさいとあります。ですから賜物を開いてくださいって求めるんですけど、特にそのどういうふうに求めるのかというと、予言することをですね、賜物を求め、そして予言すること、実際に行っていくことを用いていくことをですね、求めてやっていく必要があるということですね。ですから、そのことを覚えていただきたいと思います。で、私今泳ぎができないんですけども、ね、九州の方はですね、海で皆さん泳げる方がほとんどだと思うんですけど、ちゃんと普通に子供の頃海に行けばですね、大体みんな泳げるようになると思うんですけども、でもやらないとやっぱりですね、できないわけです。そしてその、成長もしていかないわけですね。私たちはこうやるっていうことをですね、徹底していきたいというふうに思います。で、先日ですね、今日は礼拝にですね、新しい方も来られたんですけど、それは佐世保教会のですね、福岡姉妹のこの親族の方なんですけども、娘さんのがんがかかってなくて、肝臓がですね、癒されてですね、来て、そして礼拝に来られたんですけども、そしてその娘さんも癒されて、今日は平戸教会の方に行ってですね、ご主人と行って礼拝を受けたということで、本当に神様がですね、働いてくださっています。でも、その礼拝の中で証ししてくださったんですけども、本当にちょっと絶望的なですね、状況があったんですけども、神様が本当に奇跡が、神様がしてくださったとしか思えない、奇跡としか思えないっていうことをですね、言っておられました。で、本当にこう賜物の働きっていうのは、その人の心をですね、本当に開いて、涙ぐんでですね、話しておられましたけど、本当にこうその人の心をですね、こう癒しようとして神様は本当に開かれるんだなってことを思います。で、賜物の働きを通してですね、主はどんどんこう人々を救えと解放へと導いていかれるということを思いますので、特にこう用いるということですね。で、死の十字架で私たちので特にこう癒しが起こっているのは、何か特別なことではなくて、用いているからであるんですね。1週間後に必ずですね、宿題が出ていて、自分も含めて5人祈らなくちゃいけないとかですね、そういう宿題が出ていて、こうある意味こう反強制的にやってるわけですけど、それが結局どんどんどんどん今癒しが起こっているですね、ポイントになっています。ですから、さらにですね、私なんか祈ってもっていう言い方がいるんですけど、神様はですね、神様の手としてですね、どんどん手を置いてですね、祈っていただきたいと思います。で、祈る人を通して信仰によってこの賜物を用いる人を通してですね、技が起こっていくってことをですね、覚えていきたいと思います。それでは、お祈りしておきたいと思います。します。皆さんの、このセミナーの時を感謝いたします。主の高にさらに働いてくださり、九州によって、またさらに私たち一人一人を通して、多くの方々がこの賜物を通して、主を知り、主に立ち返り、素晴らしい恵みを預かっていけれるように助けてください。リバイバルのために私がさらに訓練を受け、用いていけるようにしてくださることをお願いいたします。感謝します。エスさんのお名前によってお願いいたします。アメン。